ボッドキャスト
はい、今回も始まりましたボッドキャスト、 MC のイカボットです。
はい、同じく MC のカナエトメスことトライポッドでございます。
はい、この番組はオタク系の話題を中心に時事的トピックを交えつつ、おっさん二人が世の中にあふれるもろもろの話題をゆるくトークしていく番組です。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ね、まあ、まあ、テーマ通りなんですけど、はい、まあ、結構ね、ちょっと空いちゃってまして、
そうですね、
いろいろ話題ねあるんですけど、
はいはいはいはい、
何がいい？
そうですね、最近の、
最近の
ね、やっぱりね、うん、熱いところでいきますと、
まあ、
最近やっぱり私もですね、
はい、
その結構まあ、ラノベなんとかをね昔から読むタイプでござい
ますが、まあ、そうですね、
まあ昨今のね、やっぱりそのね、異世界転生ものが最近まあボンボコ増えてきまして、はい、やっぱね、そのね、なんというか、その最近のなんかこうテンプレというか、なんか、まあ、昔からの、はいはい、まあ、異世界転生というか異世界転移というかですね、
はい、
まあ、大体基本的に、トラックに引かれるかなんかして、
はい、
女神様だが神様が出てきて、
はい、
異世界でもう一回人生やり直させてあげるから、
はい、
とりあえずそのためのチートを何個かあげるよって言われて、
はいはい、
異世界に行って、で、
はい、
それでなんかもうそのチートを駆使して、
うん、
もう無双しまくって、うん、どんどん成り上がっていくとか、
はい、もう分かりやすいですね、
邪魔するとか、そんな感じ のこうサクセスストーリー的なものがあるわけですよ。
分かりやすいですね、実にその通りのままですからね、うん、
はい、ね、
はいはい、テンプレですな、
テンプレですね、はい、もうなんかで最近は本当にまだもう一つの流れとしてはやっぱりその多いのがですね、最近、はい、まあ、自分が読んだ中であるラノベっていうので多いのが、
はい、
わにかしその昔もちょこちょこそういうステージはあったんですけども、
はいはい、
どうもなんかこう最近もうなんていうか、開始3ページぐらいで魔王が討伐されて世界が平和になっちゃいましたルートがあるわけですね。
あー、はい、まあ、はいはいはいはい、はい、あ、まあでもそこら辺は、
うん、平和になっちゃいましたルートで、だいたいそこで、うん、でとりあえず凱旋するんだけど、
はい、
勇者が用済みになって捨てられるとか、
はいはい、
もしくは帰る途中で裏切りになって死ぬとか、
はいはい、
でもってそれで倒した仲間が、うん、もう全部手柄で横取りするとか、
はいはい、
まあ、そのでもってどんどんなんかもう基本的に主人公が、
はい、
なんかこう魔王サイドとかそっち側で無双するっていうね、
あ、
サイドも増えてきたわけ
ね、
最近、
ね、
は
い、あれだあれだ、ガンガンだっけな、やったさ、
はい、
藤原カムイのさ、ドラクエ2、
はい、はいはいはい、
あれなんかさ、はい、あれだったよね、その、大神官、
はい、
ハーゴンとさ、
はい、
ほら、シドウを倒した後、はい
はい、倒しましたね、
倒した後の話だったよね、
はいはい、
当然ながら3人だけで、邪神を倒すようなレベルなので、
はいはい、
国という単位では、はい、うん、その強さが収まりきれなくなって
はいはい、はい、
結局、3人とも国を追い出されてみたいなお話だった気がするんだよね、あれね、でもまあ、
う
ん、要はそういうことだよね、
うん、まあそういうことですね、はい、うん、
あとさ、あとはあれじゃない、うん、魔王が実は、うん、
はいはいはい、
女の子でイチャコライチャコラするっていう話もありますけれども、
はい、ね、はい、ありますね、はいはいはい、もう大体なんか倒されて復活するんだけど、
はいはい、
なんかこう身長ちんまくなってないみたいな感じ、全体的にサイズダウンするよねみたいな感じでね、
いいですな
まあそういう流れね、
流れね、
もうなんか弱体化するんだけど、はいはいはい、いろんなところが弱体化しちゃってるっていうね、
全然そうそうそうそうそう、わかるわかる、はい、うんうん、まあでも確かに、ね、ね、うん、まあまあ大体のテンプレは出尽くした感はあるよね、
う
ん、
まあそうですね、
うん、
はい、大体流れ的に、うん、もう大体、でも大体はチートをもらって無双するっていう流れですよね、
は
い、うん、
基本だよね、はいはいはい、
そんな、なんかこう最近、うん、そういうラノベに触笑気味な、
はいはいはい、
私わちでございますが、はい、そこにですね、なんと、あの作品の2巻がねとうとう出たという、
はい
はい、我々が猛プッシュしまくってる、
猛プッシュしまくってますね、
あの作品でございます、はい、そう、
空手バカ異世界、
世界でございます、ね
はい、2巻出ましたね、
はい、2巻がね、刊行されましたね、
出ましたね、
出ましたよ
いやね、熱い
熱いですね、確かにあれは熱いですね、
熱い、
はい、熱いです、
いやね、もうね、確かあのね、オープニングからね、うん、何トラックと組手っていう、
はい、もうあの惹かれるんではないですね。
自ら突っ込んでくる、自ら突っ込んでくるトラックに向かって組手をするっていう、
はい、はい、どこの世界に自動車と組手をしようとするやつ、ここにおりました。
もうね、はい、っていうオープニングから入るね、はい、異世界転生ものの中でもかなりの異色作のこと、
異色作ですね。
空手バカ異世界がね、世界でございます、はい、2巻来ましてね、
来ましたね。
いや、はい、1巻から感じる暑さも、暑さを引き継ぎつつ、
うん、引き継ぎつつですね、
はい、いやね、うん、あの2巻の後半で、うん、その主人公の空手家のお兄ちゃんがですね、
はい、
だんだんと己の進むべき道っていうか、その自分がこの世界に呼ばれた理由っていうのを、
はい、
こう悟り出してくるわけですよ。
そうですね、はい、
その展開がですね、いや、熱いんですよ。
熱いですね。確かにあれはもうあの胸熱ですね。
胸熱でしょ。
あのサエコンのあのなんかこうあのスルッと読んじゃって全然読了感がない感のランドベタ、落ち着いた感じのあの、
うん、
もう読み応えが非常に高く、
そう読み応えはあるんだけど、はい、でもあの読みやすいんですよ。
読みやすい。
これは間違いなくライトノベルと言える、はい、あの薄くないですよ。
そうですね、
薄くないけど、はい、読みやすい、
は
い、
そうですね。確かにあのなんというかその読んでいて情景描写というか頭の中にもう浮かぶんですよ、あれは本当にあの、うん、
浮かぶね、
非常にあの読んでいて、うん、あのどんな状況で戦ってるのかよくわからないラノベタ、大違いなんです
よ。大違い大違い。そこはね、あの格闘描写がしっかり、うん、
しっかりしますね。
でも難しくない、小難しい格闘描写じゃなくて、
難しくはなく、
でも、うん、読みやすくて、うん、情景描写も取りやすくて、うんうんうん、でも、うん、あのはっきり見えるっていうのかな、
ね、はい、頭の中で、うん、あのちゃんと空手の試合やってるんですよ、
うん、
あの主人公がと、もしくはその、まあ、相手するキャラがね、
キャラがね、
みんなやってるんですよ、ちゃんと空手を、
いや、まあ、はい、相手は別に空手じゃないですよ、うん、主人公は空手家ですけど、うん、敵は別に空手じゃな、空手家じゃなくて、はいはい、この
もう本当に異種格闘技戦で、異種格闘技、
異種の異種の種っていうのはあの格闘技の種類ではなくて、うん、あの種族とかの種だね。
そうですね、うん、まあ種族の種ですけど、まあ、いや、しかしまさか本当にですね、しかしまさかとりあえず一巻の方を見にあたって、
はいはいはい、
とりあえず、うん、またとりあえずあの他のその人種族以外の種族が、
はいはいはい、人間以外ね、
術を使うつ格闘術というかそういうものが持ってんだから、はいはい、いや、しかしまさかね、
うん、
まさかですよ、うん、
ドラゴンとかね、
う
ん
う
ん、
ドラゴンそのものが武術をたしなむという、うん、このぶっ飛び具合
いやね、でもそのドラゴンが、はい、ドラゴンの中でも、はい、いわゆるあの古い、
はい、古代竜、
エンシェントドラゴンと書いて、ね、古代竜と書いて、はい、エンシェントドラゴンと読むみたいな、はい、そういういわゆるもうかなり古い種族でも武術をたしなんで、
確か
に、しかも最初ドラゴンと戦う時、うん、戦った時、うん、ドラゴンはその、うん、技を使ってこないんですよ。
使ってこない。そう。
竜は竜としての力でのみ押してくるのに、うん、その空手家の力を認めた段階で
見極めて
認めたところで
とうとう技を使い出すという、
技を使い出すんですよ。
そう、技を使い出す。
そう、これがね、なんていうの、またこれまさか、うん、まさかドラゴンも技を使うとはって、うん、格闘技というものを持っているとはって主人公がまた、うん、なんていうのかな、悟って、あの相手のそのなんていうの、はい、能力というか力というのを悟ったあたりのその、はいはい、今度は異種族のぶつかり合いではなくて、ね、格闘家同士のぶつかり合いにシフトチェンジするんですよ、ストーリーが、
はい、
そこからがまた熱いんですよ、うん、
また熱い。いや本当にもう戦う相手がもう相手ですからね、うんうん、もう2巻になってくると本当もう人型の相手ほとんどしてませんもんね。
そうですね、うん、覚えてるのだと、うんうん、ヘカトンケイルって言って、
はい、
いわゆる腕が8本ある、
腕が8本、はい、
かな、腕が8本ある、うん、そのまあゴーレムみたいなやつとか、まあ
ね、はい、
あとまあスライムであったりとか、
はい、スライム、スライム、
あとはストーンゴーレムか、
ストーンゴーレム、
うん、はい、なあたりとか ね、
ね、
出てきますからね、要は一巻ではそのまあ一種族っちゃ一種族ですけど、ある程度人の形を保ってるものが多かったんで、
そうですね、まあなんていうかそのなんていうかこの
まあまあ悪ければ、まあ、悪く、
国
ばっかりやすければ、
うん、普通に人の生活してる県内で、
うんうん、
普通に共存してる、
うん、
その国とかその 地域の中で生きてるその人と人、うん、あの人とその主人公と一族のが戦うっていうレベルだったんで、まだとりあえずあのそのなんていうかとりあえずまだ人あの人が過ごしてるその生活圏の中で、
う
ん、あの戦ってるっていうところ、うん、だったのがまだだったんですけど、
うん、あとはまあ人の形をしてる、うん、だから、うん二足歩行で両手があって、ね、で武器も持つし、ね、まあ分かりやすくとオークであったり、うん、エルフであったり、うん、であとまあ、人からちょっと離れたとしても尻尾がついてるなぐらいのリザードマンだったり、うん、そういうレベルだったんですよ、
はい、基本的にそのなんていうか町の中とか、うんそういう中での話ですよね。
そうですそうです。
国とか町の外ではあんまりその、うん、ではないですけど、それもあの2巻になってくるも完全にダンジョンの中だとか、
はいはいはいはい、
あの祠行くとか、
はいはいはいはい、
ありますからね。いや本当にですけど、まあしまいにはあれですよ、なんあの空手家対賢者の話になってきますからね、最終的にはね賢者が格闘技ってないよねっていうね
そこはね、そこはねどちらかっていうとね、あの賢者がね、なんか格闘技を使うっていうのを見たときに、こっちはどちらかっていうと鋼の錬金術師に近いかなっていう感じ、ね、
はい、
うん、なんとの魔力っていうの、うん、魔力を使う際のこのフィードバックに耐えられる肉体を、うん、備えなきゃいけないっていうんで体を鍛えるっていう、
はい、まあありますけどね、うん、まあ、それとはまたちょっと違う話で、昔頭悪いっていうとちょっと話は悪いんですけど、とりあえずまあこれもある意味チートではあるんですけど、まあ、まずある赤ん坊が、まあ、全くその魔力を持たない赤ん坊でして、
はいはい、
普通の人だったらそれなりに10、まあ、仮に数値人が持っている数値を100とすると、
はいはい、
もう 1っていうかほとんど0としか測定されないような魔力値しか持たずに生まれてきてしまった赤ん坊がいて、
はい、
なんですけどその人のその子の夢は魔法使いになることだった、うん、
あ、
うん、魔法使いになること で、うん、でそれで、魔法使いになるってんで賢者さんに弟子に行くんだけど、
はい、
でもう完全にナリがもうやとんがり帽子かぶってローブ着て、はいはい、完全にこれはもう賢者様に間違いないみたいな感じで何してるんですけど、
はい、
職業が格闘家なんですこいつ、ええ、でもってその中で研鑽を積んで魔法使いになるぞっつって頑張ってたら、うん、手刀でかまいたちを発動させるためにまで発動しましてそれは勝手魔法ウィンドカッターとあるとか言っているような感じの、これで魔王、それでもう完全にくしゃみで魔王を吹き飛ばすとかそんな感じのレベルになってましたもんね
何の話
これはまた別のラドウェイの話なんです
けど、別のラドウェイ、
うん、だから師匠に弟子入りして魔法を教えてもらったつもりが、
うん、
武術家っていうかその完全に格闘技
だったっけもんね。タイトルタイトル
なんだっけな、あれがなんだっけな、なんだっけな、なんて名前だったっけな、ちょっと忘れちったんだけどさ、
忘れんなよお前それただ、ね、そこ肝心なとこじゃんかよ、
ラノベにありがさ長いタイトルだったことは覚えてる、
ああじゃあいいやまあまあまあまあ、うん、今の中身ちょっと聞いたら大体わかるだろう、うん、分かるやつはって。
でちなみに、うん、地上で学院魔法学院ってところと、
はいはいはい、
うん、魔法学院でその格闘家の、うん、で一緒に倒し、魔を倒しに行った、
うん、
魔導士の人いるんだけど、
うん、
で魔導士が今度は逆に完璧につなぎ道着着てもう完全に筋切れた感じの完全にもう格闘家前とした感じで杖持ってる魔導士なの、うんうん、逆じゃねえか服みたいな服逆じゃねえかっていう
道着着てブラックベルト締めてるって
ことそんな感じのそんな感じの魔導士なんです
魔法魔導士なのなんで
なんでって言っても
あかんでよまあでもねカラバカの方は、うん、さすが空手家と、
はい、うん、そうですね、もう大体もう異世界に行くにあたって、
うん、
なんかチート能力、うん、いらん空手だけで十分なんですかね、
そう、そうそう、でもって、うん、空手を信じろ、
空手を信じろでございます、はい、
もういやでもその一言で、
う
ん、全部が集約されてて、
そうですね、
で、
う
ん、本当にそのための作品だから、
うん、そうですね、
うん、
まあまあ、どこまでこれをネタバレしていいのかという話にもなりますが、
まあでもここまで、うん、これ以上ネタバレなんかしなくてもいいんじゃないの、うんうん、
まあ、だからその、
だって正直な話していい、うんうんうん、一言で言ったら、うん、異種格闘技、
異種格闘技戦ですね、
はい、異世界、
ね、
異世界の生物だったり、はい、異世界の格闘技、
うんうん、
対空手っていう ところが、
まあそうですね、
っていうので、もうお腹いっぱいというか、
まあ、確かにお腹いっぱい
では全部説明がついちゃうから、
まあ、ついちゃいますよね、
うん、
はい、
うん、ある意味では、うん、そのなんていうの、うん、他のストーリー的な要素っていうのは、うん、はい、エッセンスだから、
まあ、そうですね、まあ、確かに
別に設定とかそういうのは、うん、まあ、それはそれでありなんだよ、うん、ありだし楽しいの、うん、
はいはいはい、
だけどそこまで深く掘り下げる必要がある作品かっていうと、うん、そうではなくて、ある意味では、うん、格闘技の描写であったり、うん、その格闘に至るまで、うん、もしくは、うん、戦った後の情景を楽しむのが空手バカ異世界だから、
まあ、確かにあれは、まあ、本当にバトルですよね。あれは
そう、あれはもういわゆるいわゆるグランプラバキと一緒なのよ。
まあ確かにノリですよね。ノリとしてはそんな感じですね。
ノリとしてはそんな感じだから、はい、うん、だから、うん、ネタバレをしてしまうと、うんうん、ネタバレっていうか紹介をする上で、うんうん、一部だけ切り取ってネタバレっていう形にしておかないと、うんうん、読んだ時楽しめないから、
うん、そうですね、確かに。
だいたい今のでも、うん、結構何と戦ったっていうのを並べるだけで、うんうん、十分ネタバレとしては大きいのよ。
十分やばいですよね、
うん
うん、だからそのまあそので、まあ、最初の話に戻るんだけど、うん、
はいはい、
やっぱりさ、
うん、
まあその空手バカ異世界っていう、
うん、
作品を見たときに、うん、これは異世界転移ものなのかファンタジーものかって言ったら必ずしもそうではないわけだよな。
あ、なるほどね。
そのバトルを楽しむっていうそのイカさんの話を元にすると、うん、だってこれは異世界に転移されて、うん、そのファンタジーとかいうものの重きを置くよりも完全にその、うん、戦うっていうこと、もう空手を通して空手では何歳みたいな感じで、もう完全にもう主人公 の、
うん、
生き様みたいなものをまざまざ見せつけるにあたって、だからそれで最初にさ話したじゃない、そのラノベにありがちなテンプレの一個使うみたいな感じ
あるね、うん、そうそうそう
で、
うん、
最初の一巻で出てきた、うん、まあまあ多分この世界に、うん、まあ転移する原因となった一つのその、はいはいはい、まあ敵キャラみたいな感じの、
うんうんうん、
まあいるんだけど、うん、まあ、こいつがまあやっぱりその基本的にはあれなんだよね、
はい、
やっぱりこいつもその元勇者なのよこいつ。
あ、うん、いわゆる主人公のライバル格のやつだね、
はい、
一番最初出てくるんだよこいつが、はい、うん、
で元々勇者で一回世界を救ってるんだけんども、うん、
はいはいはいはい、
何をどう間違っちゃったか一回世界をリセットするっていう、うん、
あ、はいはいはいはい、要はさっき言ってたのテンプレっていうか要は、うん、魔王を倒しましたの後の話ってやつなんだよね。そうそうそう、
アフターストーリーの話
っていうか空手バカ異世界はそこら辺、うん、オマージュというかパロディというか、うん、いわゆる異世界転生もののテンプレをこれでもかっていうぐらいふんだんに取り込んでて、いわゆるトラックと組手っていうのだって、はい、要はトラックに跳ねられて異世界転生ではなくて、はい、っていうところだし、あと一回死ぬっていうところもまあそうだし、うん、女神が現れるっていうところもある意味では異世界転生ものテンプレだし、でチートスキルっていうのだって結局異世界転生する上で絶対あるじゃない、
はいはいはい、ね、
っていうけど、うん、そこに対して空手を信じろの一言で全部
ぶっ飛ばすっていうね、
ぶっ飛ばすっていう、
はいはいはい、
ある意味ではその、うん、異世界転生ものテンプレを、うん、空手っていう一言で全部潰していくっていう作品でもあるから、
作品でもありますね。いや、まああれも本当にいいんですけど、うん、だからそのやっぱりその基本的にはそういうそのラノベの最近、
はいはい、
そのありがちっていうかこういう、うん、ものあるあるっていうもの
あるあるだね、
うん、もう本当にもう空手の清潔基盤線全部ぶち破ってく
ぶち破ってくっていう
っていう作品ではあるんですけどね、
うんうん、っていうのが空手ばかり世界だったけど、う
ん、あとね、
う
ん、多分前話したと思うんだけど、
うん、
ライドンキングって漫画知っとる？
あーなんだっけ、なんかちょっと口で言っていいのこれ、うん、あれでしょ、プーチン大統領にそっくりなやつが
そうそう、プーさんそっくりな
プーチン大統領そっくりな人がなんかいろんな異世界の、獣というかモンスターに乗るっていう、
そう乗りこなすのが夢だという、うん、もうあらゆる地球上の動物をあらゆる全部乗りこなしてしまった、某
ああ、
国の大統領、いやいやそっくりな方なんですね。
あれコラ画像だからね元ネタって、だから
いやちなみにまあ最近ね最新話の近くだと本当にケンタウロスになっちゃってますからね乗りこなすのちょっと違うみたいなことになりましたけどねいやあれもあれで結構すごかったですけどね
あてかねライドンキングをネタ持ってこられるといやライドンキングって画力すごく高くて、うん、プーチン大統領の再現率高いじゃない、うんはいはい、いや
ちなみにね昔そのライトンキング書いてる作者さんがツイッターで空手家漫画書いてて、うん
はいはい、
これは空手家漫画のコミカないですかって騒がれたレベルのちなみにこっちはドラゴンの眼球を政権付けで潰しております
なるほどね
奴隷に召喚された空手家が、うん、ブラックベルトが、
うん、
敵方が召喚したドラゴンの眼球を政権付けでぐしゃっと潰します、
うん、でも似たような描写確かあいやいやネタバレになっちゃうネタバレになっちゃうネタバレになっちゃうダメダメダメダメ
っていうねまあもう本当にこの件に関してはもう喋り出すと権利がなくなっちゃう。
ダメダメダメダメダメちょっとね。
いや本当にもうね。
空手バカ異世界に関してはね、はい、まあねいろんなねパロディというかね、
そうですね、
はい、いわゆるテンプレっていうものに対する一つのアンチテーゼ的な部分も含めて、はい、まあ2巻ですけど、うん、今のところだからまだ2巻までなんだよね。うん、
2巻です
ね、はい、でそれでウェブ掲載版がそれで終わっちゃうんで、うんうんはいはい、読みやすいし短いし。そうですねぜひライトノベル初心者に向けても、はい、いい作品なんで、うん、ぜひ読んでほしいなと、
うんうん、ですね。だからその、はい、まあ、なんというかその、まあ、基本的にそうですね、やっぱりその空手で全部押し切っちゃうところっていうのはあるかもしれないけれど、それを鑑みてもやっぱりあの作品は非常にいいものではあると
思います。いいものですね。
ありがとうござい
ます。はい、うん、なところかな、うん、ていうかまあ空手若い世界見てくださいで、うん、とりあえずこんなところ
こんなところですかね。
はい、はい、で次なんかある。
そうですね、うん、
なんかあるって俺が振るのもあれなんだけどじゃあ、うん、とりあえずエンドゲーム見たよって話を前回しなかったっけ、
まあ、いやあの時はまだ上映して
なかったっけ、
なかったっけか。
あエンドゲーム見たの。
はいはいはい。
あエンドゲームって言っても分かんないか。アベンジャーズエンドゲーム。
アベンジャーズエンドゲーム、はい、
はい見ました。とりあえず11年分の集大成なんで、今までのマーベル映画を一旦全部見た上で見ないとちょっと辛いです。
はい、はい、非常に、私もねなかなかまあ結構まあ、はい、ですね、テレビとかでも宣伝されておりましたので、
うん、
まあ非常にまあ集大成だということで気にはなってるんですが、うん、まああいにくちょっとね私マーベル系ほとんど見なかった口、自社系ほとんど見なかった口でございまして、
だいやね、はい、正直な話、うん、いや面白いのよ、
はいはいはい、
面白いし、うん、今までのマーベル映画好きだった人だったら、うんはいはい、絶対面白いの、はいはい、で、うん、やっぱいろんなね各映画に仕込んであった、
はい、
そのネタっていうのが一気に集結して、
はいはい
はい、こうある意味吹き出して爆発したっていうのがエンドゲームだから、はいはいはい、面白いのよ。
まあ確かに面白い。
面白いんだけど、でもこれ絶対いわゆるさ、うん、昔ね、
はいはいはい、
昔俺が子供の頃見た、
はいはいはい、
漫画映画で、
はいはい、
忍者ハットリくん VS パーマっていうのが、忍者ハットリくん VS パーマン、なんだっけ、宇宙怪獣十法だっけ、
はいはいはい、
みたいなのがあったのよ。
はいはいはいはい
古い映画、もうわしらが小学生から中学生入る前の頃にやってた映画ですわ、
はいはいはい、
うん、あんな感じ、
あんな感じ、
要はもうアベンジャーズ自体がある意味、うんうん、マーベル作品の、はいはいはい、スパロボみたいなもんなんで、
あつまりその10年とか15年に1回来る仮面ライダーのお祭みたいなもんですか、
まあみたいなもんみたいな
もん、 DCT とか GO でございますか。
そうだから、うん、アベンジャーズって要はもう本当にそんな感じなんだよ。
なるほど、
はいはい、で中でもインフィニティガントレットはその中でも特に大人気エピソードだったから、
はい、
その大人気エピソードをどう料理するかっていうのでやっぱみんなこう盛り上がってたの。
あなるほど、
うん、で、だから分かるのは、うんうん、でスーパーロボット対戦がすごいのは、
はいはいはい、
元の作品知らなくても楽しめるようにそれなりにストーリーに加工が加えたんのけど、アベンジャーズエンドゲームはその お前ら一旦前の作品を見た上で予習した上で見ろっていう作りなの、完全に映画が。だからエンドゲームだけを見ても分かんないところがいっぱいあるの。
まあ、確かに。
いや、それどころかね、エンドゲームの前にそのキャプテンマーベルっていう、いわゆるなんだシールズができる前の、はい、話があるのよ。
はいはいはい。
シールズができる前にその、はい、いわゆるヒーロー、生まれたヒーローでキャプテンマーベルっていうのがいて、はいはい、このキャプテンマーベルの作、はい、っていう作品は、はい、要はアベンジャーズの1個前なの、エンドゲームの1個前なの、はいはいはい、つまり、はいはいはい、本当のラストに出てきた作品がキャプテンマーベルなのよ、
はいはいはいはい、
でもその作品見ないと、うん、エンドゲームでキャプテンマーベルが出てくんの、
うん、あ確かにね、あれはちゃんともう CM そのものでもうこれはエンドゲームに続く物語ってか、
う
ん、言ってるからね、
言ってるから、だから出てきちゃうから、うん、結局あれも見ないとエンドゲームっていうのがなんでこういうことになってるのかが分かんない、
分かんなくなる、確かに。
もうね、いやキャプテンマーベルね見る機会はあったんだよ、うん、
はい、
でもなんていうのかな、理由をつけて見なかったんだよ、うん、
はいはいはい、
見たかったらさ、うんうん、
全部復習しないといけない、
出てくると思わないじゃんだって本当にギリギリやでキャプテンマーベルやったの、
はいはいはいはい、
もうなんかね、それもだから見なきゃいけなくて、うん、みたいな感じやった、
うん、なるほど、
いやだからね、本当に、うん、全部見ろっていう、うん、そのある意味では、いやでもね、うん、じゃあ、うん、見るかっつって全部見たら、
うん、
絶対面白いんだよ、マーベルシリーズの映画ちゃんと面白いんだよ、うん、はいはい、でも、うん、絶対時間泥棒なんだよ
時間泥棒
でもってエンドゲームを見たら、はい、それを上でエンドゲーム見たら絶対楽しいんだよ
な、確かにね、
でもそれでもやっぱ言いたいやりすぎだろお前なところか、
はい、どうしようですかね、
はい、じゃあそろそろエンディングのお時間がやってまいりました、
はい
いや、はい、本当にね、だからマーベル関係は、はい、ちょっとね、
はい、
時間が余裕ある時、
はい、
そのためだけに、ね、はい、お盆休みを潰すっていうのもどうかと思うけど、
贅沢ではあります、
贅沢だけどね、はい、うん、涼しい部屋でね、
まあ確かにね、
はいはい、ちょっと部屋暗くしてね、
はいはい、
でかい画面でね、
うん、
延々とマーベル映画を見続けると楽しいよ、はいはいはい、楽しいけどね、
はい、
まあね、ただ、うん、それはちょっと贅沢かな、
うん、まあ確かにそう、相当贅沢な時間の使い方ですね、う
ん、はい、ね、だなんですけどね、さて、それでは今回のお相手はイカボットと、
はい、私カナエでお送りいたしました、
はい、次回の放送もよろしくご視聴お待ちしております。それでは See you next program
ポッドキャスト